令和7年6月定例会一般質問4ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。6月5日から9日定例会。質問者数11人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。二次元コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。庁内の組織体制の人事管理と人事評価制度について、高杉千代子議員、無会派。問い、多様化、煩雑化する業務において、職員数が絶対的に不足していると考えるが、市の見解は、答え、令和6年5月に第5次定員的成果計画を策定し、定年延長制度にも対応しつつ、職員の健康管理やワーク、ライフ、コミュニティ、バランスに配慮した働きやすい職場環境づくりにも取り組んでいくために、適切な職員配置、適正な職員数と、年齢構成の管理を行っている。問い、職員が適材適所に配置されるよう、人事課による各部署の巡回が大切と考えるがどうか。答え、現在も各部署を巡回して、現場を把握する努力はしているところであるが、今後もできるだけ職員とのコミュニケーションをとっていきたいと考えている。問い、人事評価を適切に行うためには、部下職員とのコミュニケーションを通じて評価すべき点などを把握することが必要で、マネジメントリーダーとしての部長席をオープン化するオフィス改革を提案するがどうか。答え、オフィス改革については、現在総務課で進めており、実施にあたっては、開放的な部長席も目指しながら取り組んでいきたい。特定福祉用具購入及び住宅改修にかかる受領委任払いの導入について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、介護保険サービスとして特定福祉用具購入及び住宅改修にかかる費用の助成があるが、本市においては、利用者が一旦費用を全額支払うことが必要な償還払いが原則となっている。大阪府、京都府の本市と隣接する市においては、すべての市が県内においても多くの市で受領委任払い、費用の1割から3割の費用負担のみで利用化。が導入されており、市民の経済的負担を軽減するため、同制度を早急に導入すべきと考えるが、市の見解は、答え、県内では、特定福祉用具の受領委任払いを行っているのは3市、住宅改修では10市で実施されており、本市も住宅改修においては、市民税、非課税世帯など、一定の条件を満たす方に限り、受領委任払い制度を導入しているが、制度利用者は少ない状況である。制度見直しについては課題などもあるが、他市の事例も研究し、所得条件などは外した上で、できるだけ早期に実施したいと考えている。他の項目、防災・減災施策について、組織づくりをどのように考えるのか、海将大輔議員、絆。問い、管理職の兼務が年々増加している状況をどのように評価するのか。答え、組織編成にあたり、組織を分けて整える必要性から、例えば質が最近増えているが、質に管理職を専門的に配置できるかどうかは、全体のバランスが影響している。また、管理職の希望者が 減ってきていることも要因と考える。今後は負担を考慮し、兼務を避けるような人事配置を進めるべきと考えている。問い、組織改変時に組織を担当する企画政策課は人事課と協議を行っているのか。答え、連携しており、今後も密に連携し進めていきたい。問い、本年4月1日付人事異動で管理職がすべて異動したかがあったが、組織の継続性をどのように考えているのか。答え、継続性は非常に大事なことだと認識している。かの管理職がすべて異動する場合もあるが、その場合には後任の管理職については経験者を配置するなど、業務に支障のない配置を行っている。ローテーションの関係など、人事異動には様々な要因が影響することから、できる限り業務の継続性を意識しながら、今後も人事異動に取り組んでいきたい。
本市の農業政策について、白本和久議員、絆。問い、過去5年間における農道拡幅の実績は？答え、農道の拡幅実績がないことを踏まえ、土地改良事業助成要項を改正し、令和6年度から補助割合の引き上げなど、農業者の負担軽減を図り、より利用しやすい制度となるよう改善したが、現時点で利用に至っていない。問い、なぜ利用に至らないのか。答え、農道の改修を進めるためには、地域の総意を含めて農閣から申請していただく必要があり、合意形成に時間を要する場合がある。また、一定程度の費用負担が必要であることから、制度利用に至っていないと想定している。問い、農道における交通事故は過去10年で何件あったのか。答え、記録が残っている平成28年4月以降、道路や農地への侵入口などで農業用機械が転落や横転した事故は3件あった。問い、事故防止のため、田植えや稲刈りの時期に合わせた農道の路肩補強などはできないか。答え、情報を待つだけではなく、こちらから積極的に協議を行い、助成制度を利用していただけるよう働きかけていきたい。廃棄物のリサイクル対策について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、清掃センターで焼却している大型のプラスチック製品の処分量は把握しているのか。答え、大型ゴミ中のプラスチック製品の年間量は約4万キログラムである。問い、大型のプラスチック製品を焼却せず、中間処理業者が持ち帰り、家電製品のプラスチック同様にリサイクルする生駒方式を検討しては。答え、同じプラスチック素材であるにもかかわらず、小型のプラスチックは焼却処理し、大型のプラスチックのみリサイクルすることで分かりにくい状況になることも考えられるため、プラスチック製品全体のリサイクル方法は何が良いのか検討したい。問い、ペットボトルキャップの水平リサイクルを目指す動きが複数出ている。将来に備え、新たなキャップ回収の方法を検討する必要があると考えるが、市の見解は？答え、新たな分別収集の区分を設けるとコストが別にかかる。できる限り安価で、かつ作業的な手間がかからない手法で回収できるのかどうかも含めて検討・研究したい。他の項目、 蛍光ランプの2027年問題への対応について、災害時におけるペットとの同行避難体制の強化について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、本年11月に予定されているペットとの同行避難訓練の周知方法は。答え、ホームページや SNS などの活用以外にも、幼稚園や小中学校の保護者への案内などの様々な機会を通して周知を図り、より多くの市民に参加いただける手法を検討したい。問い、ペット同行避難を前提とした避難所運営の標準モデルの作成・普及について検討する考えは。答え、避難所は様々な方が集まって共同生活をすることから、まずは今年度実施する避難所宿泊訓練の結果を踏まえ、避難所の標準レイアウトモデルを作成し、来年度以降各自治会、自主防災会に普及させたい。問い、災害時における動物病院やペット関連事業者との連携についての認識は。また、狂犬病予防注射などの機会に合わせた防災啓発は可能か。答え、ペットとの避難を考える上では、獣医団体や民間事業者などとの連携・関係性の構築が非常に重要であると考える。また、狂犬病予防集合注射の実施に合わせてパンフレットを配布するなど、ペットに関する防災意識向上に向けて防災担当と連携したい。投票率向上へのさらなる取り組みについて、辰巳良子議員、日本維新の会。問い、期日前投票の状況と投票日前日の投票者数はどうか。答え、昨年の衆議院議員総選挙では、投票日が近づくにつれて増えていく傾向にあり、投票日前日の土曜日は平日の約2倍の投票者数である。問い、入場整理券の郵送時に投票に行きたくなるようなナッジになるメッセージなどを工夫しては。答え、選挙啓発広報にはナッジが重要な観点と考えており、他市の事例も調査研究して取り組んでいきたい。問い、子供の頃から親子で参加できる取り組みは。答え、公職選挙法の一部改正により、幼児に加え18歳未満の児童生徒も有権者と同伴の上、投票所に入ることが可能となり、有権者となる前から家庭での選挙や政治の会話を身近なものと考え、投票所へ行く機会を経験することは、子どもたちの将来の投票行動に結びつくものと考える。問い、投票は市民一人一人の大事な行動であり、次回にもつなげる効果として投票済み証を導入してはどうか。答え、現在も制度として希望者には交付しているが、選挙啓発の一環としてデザインを工夫するなど、他市の事例も参考に調査研究していきたい。物価高騰下における子育て世帯への支援について、芦谷伸二議員、日本維新の会。問い、現在物価高騰対応として子育て世帯に講じている施策は、答え、住民税非課税世帯に対し1世帯あたり3万円の給付に加え、18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円の子ども加算を行っている。また、0歳から2歳児までの第2子保育料無償化や、物価高騰を考慮した就学援助費の算定、 さらに小中学校の給食費について、現在は原材料費高騰分を市が補填し、値上げを避ける措置を講じている。問い、今後早急に求められる子育て世帯への物価高騰支援は？答え、これまで国の交付金を活用し、様々な支援に取り組んできたが、財政負担の面で市単独で支援することについては慎重な検討が必要だと考えている。今回、国から物価高騰に対する交付金が改めて交付される見込みであることから、市とについて協議していきたいと考えている。問い、この物価高騰化において、短期間でも給食費無償化は実施できないか。答え、これまでも県の市長会を通じ、県に対して要望を続けているが、国、県の動向を見ながら引き続きしっかりと検討していきたい。住宅セーフティーネット法改正に伴う課題は、塩見真紀子議員、向かい派。問い、住宅セーフティーネット法が改正され、住宅確保要配慮者に対して、住まいの確保と生活のサポートを一体で提供する居住サポート住宅の認定制度が創設されることになったが、本市における居住支援のニーズは、また、セーフティーネット登録住戸は十分に確保できているか。答え、国の統計データから推計した約350世帯に加え、高齢者以外のニーズも考慮する必要があると考える。また、民営のセーフティーネット住宅と市営・県営住宅を合わせて379戸あり、需給バランスは保たれていると考えるが、今後のニーズ増加の可能性を考慮し、周知に努めたい。問い、居住サポートには、住宅福祉部局の行政と、居住支援法人、不動産や福祉関係団体間の連携が重要であり、法改正により、居住支援協議会の設置が市の努力義務となったが、市はどうしていくのか。答え、従来の県居住支援協議会に加え、厚生団体などが共通する重層的支援会議の枠組みなどを活用しながら効率的な運営を検討したい。他の項目、公益通報者保護について、公共交通と街中環境の充実を目指して、加藤博美議員、向かい派、問い、生駒市が今後も住みたい安心して暮らせる街であり続けるためには、公共交通の充実が必要と考える。竹丸号について、土日祝の運行や高齢者向けの割引制度の導入を検討してはどうか。答え、運行継続に係る評価基準により、現在の利用状況を考えると、土日祝の運行の拡大は難しいと考える。高齢者に対しては、生き生きクーポン券で竹丸号の回数券購入や IC カードへのチャージが可能であり、一定の支援は実施されている。問い、通学に不便な地域への支援策についての市の見解は？答え、既存の公共交通機関での活用範囲内になるが、今後も通学の支援を図っていきたい。問い、市内の緑が減りつつあるが、宅地等開発行為に関する指導要項の公園緑地の設置や緑化基準の見直しを検討してはどうか。答え、指導要項の基準は、県の開発許可基準をもとに作成されており、まちづくりに関して一定基準以上の施設は整備されていると考える。 また、事業者から本市の指導に理解と協力を得られており、現時点で要綱の改正や基準の強化は考えていない。保育ニーズへの対応について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、近年、生駒駅周辺におけるマンション建設及び名端駅近辺での戸建て建設で子育て世代の流入が進み、保育ニーズが高まっている。特に3歳未満の保育ニーズに応えることが喫緊の課題と考えるが、現状これまでの取り組み及びその評価は。答え、本年4月1日時点の実質待機児童数は19人で、そのうち3歳未満児は18人であることから、受け入れ体制が万全でない状況が続いている。小規模保育所を9園開設するなど、平成28年度以降、3歳未満児定員を380人増加するとともに、資格を生かそう相談会などの保育士確保策を実施し、52人の採用につながった。問い、3歳未満の保育ニーズの課題にどこまで対応できるか、また緊急措置として何かを行うことは検討しているか。答え、保育士確保策を着実に進めるとともに、私立幼稚園の統合や子ども園化が必要であり、子ども園化の実現により3歳未満の待機児童解消につながると考える。緊急的な措置として、既存保育施設の定員見直しや園児数が減少している私立幼稚園の余裕教室を活用しての市内保育事業者による小規模保育所や分園の整備も考えられる。